創世記第23章の1節から6節。サラの生涯は127年であった。これがサラの生きた年数である。サラはカナン地方のキルヤとアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムはサラのために胸を打ち嘆き悲しんだ。アブラハムは遺体の傍らから立ち上がり、ヘト人の人々に頼んだ。私はあなた方のところに一時滞在する寄留者ですが、あなた方が所有する墓地を譲ってくださいませんか。亡くなった妻を葬ってやりたいのです。ヘトの人々はアブラハムに答えた。どうかご主人お聞きください。あなたは私どもの中で神に選ばれた方です。どうぞ私どもの最も良い墓地を選んで亡くなられた方を葬ってください。私どもの中には墓地の提供を拒んで亡くなられた方を葬らせない者など一人もいません。以上です。年を取ってですね、先にですね、奥様をですね、天にですね送った男性の方々の嘆き悲しみっていうのはやっぱり深いですね。何人かですね、そういうケースにですね出会いました。特にですね、村原先生はですね、奥さんをですね先に亡くされてですね、教会に来るたんびにですね、もう寂しい、ですね、普段のですね生活の中にはそんなこと一言も言ったことがなかったんでしょう。でももう寂しくて仕方ないという話をしておられました。広島教会のですね、あるおじいちゃんはですね、先にですね奥さんを若い時にですね亡くされて、でですね、そのおじいちゃんのお葬式をですねさせていただいたんですけど、必ずですね、なんかこう腰にサイドバッグをずっとつけておられたんですね。それ片時も離さずにですね、そのサイドバッグをですねつけておられましてですね、それ何が入ってたかっていうとですね、奥様の骨なんですよね。奥様の骨がですね、ずっと入って、それをずっと持ち歩いてたというですね。で、あまりですね話すことはありませんでしたけども、やっぱりですね寂しいというですね。で、亡くなった時にそのサイドバッグをですね開けたら、その遺言書みたいなのが出てきて、3つのことが書いてあったですね。1つは何かっていうと、教会でお葬式をしてほしいということ。で、2つ目はですね、教会の納骨堂に納めてほしいということ。3つ目は何かっていうと、キミタ村にある神さんの墓を洗い出して自分の骨と一緒に混ぜて、そして、一つの骨壺にして教会の礼拝納骨堂に入れてくださいみたいなですね。遺言ですから行きましたけど、広島のキミタ村というと山奥の奥でですね、その時のことを思ってたら、もう十何年前だと思うんですけどですね、墓をですね、こう動かして、どんな骨壺かなと思ったら、タッパーにですね骨が入っていましてですね、その辺が男ですよねって。もう水だらけだったんですけどね。で、ワンちゃんのですねお骨と奥さんのお骨とワンちゃんの毛が一緒に入ってですね、それをですね、なんて言うんでしょうね、天日干しにしてですね、それでもですね、息子さんがですねどうしてもそうしたいとおっしゃるのでですね、連れて帰ってきた思い出があります。そう思うとですね、先にですね自分のですね連れ合いを亡くされた方の嘆き悲しみってのは深いんだろうなと思いました。で、今日はですね、アブラハムの妻がですね先に死んだ話ですね。で、アブラハムがですね、ハランと共にですね、ハランをですね、アブラハムがですね、そのサラと一緒に旅立った年数はですね65歳だったって書いてあります。で、サラがですね天に召されたのはですね127歳というふうにありますから、62年間ですね、実はアブラハムとサラはですね、いろいろ旅をしながらですね苦労しながら生きてきたのでしょう。人生そのものだったんだと思います。アブラハムの証明とですね共に旅をする人生をですね大変だっただろうなと想像できます。そのですね一緒に大変なことを乗り越えてきた妻が、ですね、天に召されたというのです。で、聖書というのはやっぱり愛情深く書いてあるなと思うのは、アブラハムはサラのために胸を打ち、嘆き悲しんだ。胸を打ちとしか訳せないと思うんですけども、なんか内臓をこうえぐり出されるような悲しみの中にいたみたいな表現だと思います。 アブラハムはですね、深い悲しみの中にあって何をしたかというと、サラの葬式に取り組むんですね。で、心を砕き熱心に交渉して一つの土地をですね、得ていくというのが実は今日の話です。ですからアブラハムはサラのお葬式のために多くの時間を費やして、最後にしたかったことは何かというと、その亡くなったサラを納める場所、これをですね、探し求めた。これこそがですね、アブラハムにとって一番大切なことだったんだろうなと思います。昨日、一昨日とですね、中島君と一緒にですね、被災地をですね、見て回ってきました。やっぱり胸が打たれるのはですね、南阿蘇のですね、立野地区の納骨堂のですね、横にある墓がまだですね、倒れたまま、もうすぐまたですね、2回目のお盆が来ると思うんですけど、まだ倒れたままっていう、やっぱりこの状況を見るとですね、あそこを大切に守った人たちの悲しみとか深いだろうなと思います。うちの父とか、おじいちゃんおばあちゃんが入っている納骨堂も中まだ開けられないんですよね。めちゃくちゃになってて、一回開けたら、そのもう納骨堂 の中から全部飛び出してしまってて、台と台の骨が一緒になってるらしくて、どうしていいかわからないっていうことでまた閉めちゃったという、どうしようかっていうことを今話し合ってると思うんですね。そう思うと、亡くなった方がですね、納骨して終わりではないんだろうなと思うんですよね。何か心の支えとしての納骨堂とかお墓っていうのが多分あるんだろうな。それが壊されて、それがバラバラになっているっていうことが、やっぱり人々の心の痛みに深いものを与えてるんじゃなかろうか。やっぱりここをもう一回再建してあげるっていうかですね、再建していくっていうことが復興の一番のですね、足がかりになるんじゃないかなと思いながら、その墓をこの前ですね、見つめてきました。かけがえのない場所っていうのは一体どこなんだろうっていうことをですね、もう一回教えられたのです。アブラハムはですね、人生の苦難を共にして神様に従ってきた妻サラの死に嘆き悲しみます。しかし墓所を所有するということがですね、できたんですね。アブラハムは神様から与えた約束の地にですね、その墓所をですね、所有することになります。神様がここに住みなさいと言ったところに、サラのですね、お墓を建てることができた。これが多分アブラハムにとってかけがえのない土地となったということじゃないかな。それから歩むアブラハムのですね、心の支えにもなったことじゃないかなというふうに思います。天にですね、きちっとサラを送り、そしてその居場所をですね、きちっと求めた。このことが私たちにとって何を意味するのかっていうのを、ちょっとこのお盆の時期に考えてみたいなと思いました。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たちに心の拠り所としてのあなたの場所、あなたのおられる、そしてまたあなたが与えてくださる場所を見出すことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、創信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、悩みのある、うちにあるもの、また、病床にあるもの、また、死に直面しているものには、あなたの痛み、苦しみ、どうか、それをイエス様が寄り添ってくださって、それを取り除けてください。どうかこれから出産に向かう方の上には、あなたの豊かな祝福と守りがあり、このように新しい命を満たすための力と、また勇気と、また信仰を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお下げいたします。アーメン。